そこアニはホットキャストウェーブの制作でお送りいたします。
会いたいな声聞かせてよ、
つながって笑顔を始めよう。
ディープじゃなくそこそこアニメを語るラジオ、そこアニ。
そこアニ。
今日の特集はシドニアの騎士なんですけれども、
はい、
劇場版が本来ならば5月14日から公開予定なんですよ。
そうですね、シドニアの騎士相次ぐ星というタイトルで、まあ、そういう予定にはなってますが、ちょっとこういう時期が時期なのでどうなりますかね。
そのために今回シドニアの騎士のテレビ版の特集を我々は組んでいるわけですけれども、
振り返りとして、
はい、2日間で見ましたよ私、久しぶりに面白かったねみたいな話を本編でしたいとは思ってはおりますが、一応緊急事態宣言の影響で公開日等の変更の可能性もあると、最新情報は公式サイトをチェックしてくださいということです。っていうかこれみんな全体的にそうだよね。ガンダムどうなんの本当に
いつになるんでしょうね。ゴジラもあのゴジラ VS コングも気になっちゃいましたし、はい、
そうね、正直本当何度も言ってるけど映画館は開けていいじゃんと思うんだけどね。
まあね、
そう、その一つ開けぐらいの理想的な感じでね、今までも劇場で映った話なんて聞いてないでしょ本当に、ね、
まあ、クラスターは起きてないですし、密室だとか、うん、向かい合っての会話がとかは一切ない
ないから、ね、から会話しないからね基本的にね劇場でしちゃいけないしね本当に、ね、
そう
だから飲食停止にしてやればいいのにって思うんですけど、ね、まあね、全体的にみんな困ってると思うんだよねはっきり言ってねそう、見る側も困ってるし、その劇場側もで、あと宣伝側もね、みんなここまでやってさ公開だってやったはずなのに、え、また伸びるんですかみたいな感じになってると思うので、いや本当大変だなとね、届いたメールのタイムスタンプを見ながら思う次第であります。はい、ということでいきましょうか。今日の特集は
シドニアの騎士です。どんな時だって会いたいな声聞かせてよ、つながって、
そこアニ。シドニアの騎士。対話不能の異生物ガウナにより太陽系が破壊されてから1000年後の世界、人類の繁殖と生産を維持しながら宇宙を放浪する覇主船シドニアの最下層部で育てられた少年谷風長手は、祖父の死を機に町へ出、人型巨大装甲森との操縦士訓練生となる。100年ぶりとなる脅威との遭遇に、人類は、長手は何を選択するのか。人類の存亡をかけた戦いが今始まる。
原作は二瓶勉による漫画、月刊アフタヌーンにて2009年から2015年まで連載、全15巻完結済み。テレビアニメ版はポリゴンピクチャーズ制作により、第1期が2014年4月から6月まで全12話で放送。第2期第9惑星戦役が2015年4月から6月まで全12話で放送されました。ということで、ここから前半は映画シドニアの騎士相次ぐ星、吉平タディ忠宏監督のインタビューを約24分お届けいたします。どうぞ。
そこアニ。
そこアニ突撃インタビュー。今回は映画シドニアの騎士相次ぐ星より、吉平タディ忠宏監督をお迎えしてお話をお伺いします。今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。監督の吉平タディ忠宏です。須崎さんからはタディヒロと呼ばれているタディでございます
タディヒロとツトムが泣いているというツイートがされていましたね。
はい、
はい、もう公開直前インタビューということになりますので、はい、もちろんネタバレはなしなんですが、私は、拝見させていただきました。もう内容盛りだくさんすぎませんか。まずは
残された原作含め、自分たちのやりたいドラマをやるっていうところにおいて、今まで以上に凝縮された戦いであったな、あの戦 戦いだったなというのは、まさに監督やスタッフの本当にできるのかというところを実現する熱量が素晴らしかったなというふうに感動してます。
あの試写会の最初、吉良監督のご挨拶では、まあ、3年半にも及ぶ制作期間というふうにお話をされていたわけですけれども、まあ、改めてその制作の戦いの日々を振り返って、まあ、一番に思い浮かぶことからちょっとお話聞いてもよろしいですか。
そうですね、今回はやっぱり制作期間中にあのコロナのトラブルがありまして、スタッフと会えなくなったというのが非常に大きくて、やっぱりものづくりをしているとその自分の思っているものが正しいのか、あるいはいい方向に向かえているのか、それとも悪いのか、クオリティが出てないのか、いろんな悩みが出てくる中で、監督としてももちろんそうでしたし、スタッフのそういう気持ちを感じ取りながら、あのよくできた時に対してこうみんなで拍手喝采するとか、そういうようなこうセレモニー的な、というとセレブレーションかな、なんかそういうお祝いもできなかったので、ちょうど試写で1年ぶりにスタッフに会えたんですけど、もうみんなにね、あの消毒液持って握手して回るというか非常に嬉しかったし、エンドロール一つ一つ名前を見てるために胸に込み上げてくるものがありますね。
あ、ちょっとエンドロール見た方がいいですよね。私もあの字がすごく良かったです。
はい、良かったですか。もう、
はい、
最後までね、世界観に浸れるような、
そうですね、
はい、エンドロールまで含めてあの一つの作品になってるんじゃないかなと思います。
テレビシリーズ振り返ると、まあ、放送していたのが2014年、まあ、第2期が2015年という形になるわけですけれど、まあ、テレビシリーズ第1期、静野幸文監督、そしてバトンタッチする形で瀬下博之監督、さらに今回、吉平監督にバトンが渡されたという形にはなるわけですけれど、まあ、やっぱりこうファンとしても監督が交代するんだっていうところは、まあ、大きな、まあ、着目ポイントかなというふうに思うわけですよ。はいはい。まあ、そこでこう、まあ、吉良監督が静野監督、そして瀬下監督から、まあ、受け継いできたものというか、まあ、具体的に例えば引き継ぎのようなものがあったのであれば、どんなお話し合いをされたのか教えていただけますか。
はい、あの引き継ぎみたいなものはなくて、その信頼して任せ、そしてサムズアップでよかったよって言ってくれるみたいな、そういうスタイルだったと思います。この作品作り自体がそもそもそうで、一期の頃編集をやっていた自分の仕事を認めてくれて、演出にあの推薦してくれた瀬下監督や森谷エグゼクティブプロデューサー、そしてその二期一話を担当させていただいて、で静野監督が見ていただいてサムズアップしてくれて、よかったよって、あの自分の演出を信じてやってくださいねと声をかけていただいた、そんな歴史もありながら、お二人の監督がそれぞれの色、個性、そういったものを作品の中に付加して、あの深い表現になっていた作品でもあるので、自分自身もその今までのものをトレースするのではなくて、十分に踏襲した上で自分の色を出して、よりその大きなシドニアの騎士の世界をアニメとして良いものにしていこう、そんな熱意で作品をやってきたので、瀬下監督がこう横でね、喜んでいる姿っていうのは、今回やっぱり試写後にすごく嬉しい場面でしたね。
シドニアってこうだよねっていうのって、すごいこう見ている側は結構簡単だよねとは思うんですが、それをこう納得させるのって、なかなかこうクリエイターが変わればもちろん、
はい、
ね、変わると思うんですよ。まあ、吉弘監督が思うその一期二期ときたシドニアらしさってどういうところにある、まあ、軸となったものってどういうものを考えてらっしゃいましたか。
なんかそんなに言語化するほど仰々しいことではなくて、僕編集から関わっていたので、実は前科と覚えているわけです。そういった中で、そのシドニアらしさというか、瀬下監督らしさ、静野監督らしさ、あるいは今は他の作品で監督をやられてます安藤さん、安藤監督、副監督かな、らしさみたいなもの、そういうものをすべて受け入れた上で消化させて新しい演出にしようと思っていて、最初にこのコンテワークに入る前に、シドニアのですね、初期の安藤監督が書かれた一期の前半の話数のコンテをじっくり拝見させていただいて、そこに込められている思いだったり、監督修正の意図みたいなものに思いを馳せながら、自分なりの演出とシドニアの今までの演出というものをどういうふうに組み合わせて表現していこうかというようなことを考えながら作品に取り組んでいきました。
やでも本当私拝見させていただいて、やっぱこう1期と2期と今回の映画とこうそれぞれいいじゃなくて本当にパワーアップしてるっていう風に感じて、はい、もうそれが今回も集約されてるなっていうことにも感激してしまって、
なので演出的にもそのセルフオマージュといいますか、うん、1期2期で描かれてきたその演出のあり方あるいは場面の描き方みたいなものも取り入れながら、あるいはある場面では自分の個性を全力で前に出すようなそういったその自分自身がシドニアファンであるからこそあの完結編としてまるで違う監督が何かを作ったものではなくて正しく世界を広げていってより優れた最高の完結編にしようと、そんな風にずっとずっと思い悩み向かい合ってやってきたという感じです。
いや本当にこう待った甲斐があったよというか、
あよかった、
はい、もう特報が出た時とかあのそ何年は分かったからいつとかこうずっと待っていたところもあったので、あのそうですよね、今回あの吉良監督出ていただいたご縁は、今年のお正月に公開した空挺ドラゴンズという作品で一度インタビューをさせていただいたご縁だったわけですが、はい、その時もまだ公開日を教えてもらえなかったですもんね。
はい、もちろんですね、だいたい一つの作品短くても2年からだいたい平均で3年ぐらいはかかってくるものなので、実際に発表される時というのはあの作り始めた喜びというよりはまさに佳境であったりだとか、あるいはもっといろんなことを発信したいと監督としては思っている時期であったりします。あの言いたいよ言いたいよってこの喜びとファンの人にお待たせっていう気持ちをそれをずっとこらえて前回のソコアニを喋っていたという感じですね。
いや本当に満を持してですし、まあ、今はまだね、公開からちょっと前のタイミングで収録しているので早くみんな見てっていうふうに思う気持ちでいっぱいです。今回ですね、映画シドニアの騎士の後に相次ぐ星というサブタイトルというかが入るわけですよね。
はい、
この相次ぐ星っていうワードはどこから出てきたものなんでしょうか。
まずこの作品をその6年経った今劇場で完結するということを考えたときに、経った時間もありますけども、その初めてこの作品に気づいてくれる人たちに対してきちっと届けていきたいと、その今までのファンにもそうだし新しいファンの人にもこんなに素晴らしい作品があるんだよっていうのを伝えていきたいという思いがありました。で、一見やっぱり SF 感とか少し、硬い感じのタイトル、漢字が多いタイトルになるとこれは難しいとか、このシリーズは前作を見なければわからないんじゃなかろうかというふうに敬遠されてしまうものだと思っていて、そういった意味で初めて見る人もこの話は面白いかもしれないと、身長15メートル差の恋であったり相紡ぐ星というようなそういうラブストーリーを感じるような言葉にしたいと。ただその作っていくきっかけの中でやっぱり第9惑星戦役というような第2期のサブタイトルがあって、やっぱりこれは惑星が関わってくる、そういうスペーススペクタクルのような作品ですから、これをいかにこう優しく柔らかく伝えていくかっていう意味でアナグラムというかダブルミーニング的な意味も含めながらひらがなで、そして今回はこういう作品ですよというふうに宣言するタイトルにしようというところで相紡ぐ星というタイトルにさせていただきました。
これはちなみにこう原作の二瓶先生であったり脚本チームであったりみんなでこう考えたというか、誰かのアイデアみたいな、ね、
あのホワイトボードにわーっと書かれていく中でこれにしろよこれにしろよって思いながらあのゴール前まで持って行っていただいてみんなに気づいてもらったというか割とそのアイデア出しの中ではたくさんのタイトルがあったんですけど、あの二瓶先生に食いついてもらえるように、そしてなおかつ作品を表せるようにというところで、うん、このタイトルになってるんですけど、まあ公開後にお話しする機会があったらね、そのいろんなことをタイトルに対してもお話しできるのかもと思います。
二瓶先生であったり脚本チームとは今回の構成どんなご相談をされましたか。
はい、あのブラムの時からそうなんですけど、最初の初期段階はあの瀬下総監督と僕と二瓶先生3人の非常に小さなあの会議体で、あの心置きなく作りたい作品をぶつけていく、それでプロット案を練っていくというような作り方 をしています。その中でその二瓶先生が原作ではこう描いたけれども今だったらこう描きたいというふうに思っていた部分であったり、あるいは僕や瀬下監督がそのもっとここを表現したい、強く打ち出していきたいという部分、さまざまなブレストさせていただいて110分の作品にまとめていく上での、 ボリュームみたいなものも考えながらいろんなアイデアを出して、それを、僕がその監督としてまず最初にプロットアンとしてまとめますよということで、すごくこう自分で一本筋を通そうとストーリーとしてそういう思いで始めたんですけど、気がついたら第3稿ぐらいまで A4 で10ページぐらい書いていて、なんてことを自分で言ったんだろうって後悔をしながら、ただ一つのストーリーとして描いていくのに、そのいろんな軸でバラバラに描いてしまっては見てくれる人に感動みたいなものであったり湧き上がる感情みたいなものを誘発できないというふうに思っていたので、それをもとに脚本家チームに預けて改めてここからプロット開発をしますよというようなすごく何度も何度も遂行を重ねて今の形になっているという、そんな形ですね。
私本当にもうファーストインプレッション終わってすぐに思ったのが、本当にもう最初も言ったんですけど、内容すごくない、もう盛りだくさんすぎないと思って、ね、今お話しいただいた愛紡ぐ星的なラブストーリー、特報に出てるのはそっちの色が強いなと思うし、予告編に出てる方だと、もう私特報と予告編ちょっと出し惜しみしないねと思っちゃって後から見ると余計そう思うんですけど、まあ、こう落合のやつもありますし、はい、本当に結構軸、どれが軸って思うぐらいたくさんのパラレルがあるわけじゃないですか、うん、はい、いや本当によく一本にまとめましたよねっていうのが、
やっぱりその三軸あるんですけど、その人類 VS ガウナというような壮大な生存をかけた戦いというものと、はい、あるいは小林と落合ララをめぐる因縁という世代のもの、はい、 そこに長手のストーリーがある中で、一人の人間がその一つながりの文章としてまとめ上げない限りは、これは、分かりにくい、視点がコロコロと移り変わるダイジェストになってしまうというふうに思っていたので、プロットを書かせていただいたのがその時に、あ、これは作品としてまとまるなというような確信を得ながら、また脚本開発でこう苦悩する、みんなで苦悩するというか、二瓶先生もどんどん新しいアイデアを出してこられたので、非常に素晴らしい作品作りの熱量のある場であったと思います。
いや、今お話出ましたけど、小林がいい、
いいですよね。
今回本当に大人チームが良くて、小林って今までこうシドニアの世界の中でも冷静でいるべきポジションでもあるし、なんかそういう役どころだったのに、今回って思うんですよ、早く見てみんなと思うんですけど、
仮面の奥に秘めた小林の思いというか、これは本当に自分が監督で作品を作っていくときに思うし、長手も実際にそういう局面に立たされるんですけど、その社会的な環境における人格というものと、そのもの本人自体が持っている本来の性質性格というものは必ず一致するものではなくて、ギャップがあり、その中で苦悩し、そしてあるいは自分の思いと正反対の決断を下さなければいけない、それがシドニアの艦長というだけでなく人類の存続を一手に担っている責任者なんだという、その小林のドラマと後悔というんですか、110年間の後悔みたいなもの、これがその長手たちによってその輪廻が打ち砕かれていく、そういうスケールの大きなストーリーを作りたいなと今回取り組んできたわけです。
なんかこう仮面なのにめちゃくちゃ表情を感じるし、小林ね、今回ちょっと仮面を撮るシーンも結構いろいろな場面であったりするんですが、映像的進化の部分もちょっと聞いておきたいなと思います。2013年当時はこうシドニアをやった頃ですよね、
はい、
ポリゴンピクチャーさんにとっても初めてのセルルック、
はい、
3D アニメだったわけですけれど、まあ、そこからもうすごく映像的な進化もして、表情 もう本当に今回みんな表情豊かになったなみたいなところもあると思うんです。ただそのやっぱりこうテレビシリーズから見てきた人からすると、そこに差がありすぎては違和感みたいなものを感じてしまうでしょうし、そこのバランスみたいなものっていうのはどういうふうに取っていかれましたか？
まず自分が表現していく上で一つのコンセプトに据えているのが、その感情を打ち出していく、キャラクターの感情を打ち出していって、その様々なキャラクターの感情の渦によって物語が動いていく、こういう作品にしたいと思っていました。自分の経験値からも含め、プレスコという技術、アプローチも含めて、これは様々なことができるというふうに確信を得ていて、言葉の外にある思いを演技の中に乗せてもらう、あるいは言ってることと違う思いをしてるんだということをやる、声優さんの演技や声の強さ、トーンで表現してもらうというアプローチもできますし、さらに旧作らしいシドニアという意味で言うと、表情と演技のギャップをわざと作っていくっていうのは今回の試みで、社会的人格と本人の内面の葛藤というところをこのアニメでやることで、シドニアらしさ、旧作のシドニアらしさと今回の感情を前面に打ち出していくというようなことの両立ができるんじゃないかというふうに設計しています。
本当にこう別に悪い意味合いではなくて、やっぱりこうテレビシリーズの頃ってまだまだお人形さん感というか、表情の動きが硬かったんだなって、こう私最近見返したんですよ全部。だからこそすごく思ってしまう贅沢な話ですよね。だって2013年の頃ってまだ不気味の谷がみたいな話をしていたはずなんですよ。それがもう今全然ないなくなりましたもんね。
そのシドニアという作品の特に一期の時の良さというのは、二瓶先生が描かれる絵柄の少し無機質で透明感があるようなキャラクターの演技というものがあって、それがセルルックのアニメーションの表現と非常にうまく相性よく噛み合って、あの作風が生まれてきたというふうに思っているんですけど、特にまだまだ僕らも未熟な部分も十分にあり、静野監督のコンテワーク含め伝えていく、そういうアプローチの戦いだったと思うんですが、僕自身もスタッフも様々な作品を経て経験をしてきて、もっと感情はぶつけていけるんだというところの、その感情演出というところに今作はこだわりながらやらせてもらった、そういう形でもっともっと表情をとか、あるいはコンテのパネル数も普通であれば1枚しか描かないところを、ここではこんな表情をして、ここでうつむいて眉間にしわ寄せてみたいな、でなぜ眉間にしわ寄せるのかっていうと、解説がなんか100文字200文字あるみたいな、そういうような作品作りですね。キャラクターの表面だけではなくて、内面に対してもスタッフに指示が行き届くようにというような形でやらせていただいていますね。
いや本当にこう表情の演出っていろんな方法があるんだよなっていうのを、こうシドニアないしポリゴンピクチャーさんの作品を見てると思うんですけれど、でもね、こう欲張りな話なんですが、クナットのね、こう皮肉なんでしょう、こっち側にこうふんみたいな笑いを、テレビシリーズの時よりきっと今はもっとふんみたいな顔になるだろうなとか思っちゃいますね。
なんか本当にキャラクターごとにその人格というものが形成されているものですから、それを大げさにやるキャラクターもいれば、より抑えてやるキャラクターもあるけど、吐息では漏れてしまうとか、あるいは全然違う表情をするみたいな、そういう群像劇と感情の描き方、非常にいいチャレンジができたと思っていますね。
そしてですね、ちょっともう一つ、質問案用意させてもらったのが、吉平監督がシドニアからここまでで作品参加された中で、このノウハウは生きたと思うポイントがあれば教えてくださいっていう質問を書いたんですが、これも完全に誘導質問でしてはい、空挺ドラゴンズのノウハウ生きてるだろうって思ったシーンが私一個あったんですよ。
確実にその桑原先生や上津さんから学んだことっていうのを、今回シドニアの騎士に合わせた形で表現するぞと、そんな思いもあって、お二人を試写会にお呼びして見ていただいて、サムズアップをいただいたっていう部分あるんですけど、それはどちらかというと、先ほどお伝えした声と表情だとか、あるいはそれを受ける人たちのリアクションだとか、あるいはいろんな感情が渦巻いて、ぶつかり合ったり重なり合ったり、あるいはそれによって離れたり、様々な誤解も含めて化学変化が起きていく、こういう作品作りは生かされてると思います。で、なんかこれはなんかティップスとかテクニックとか、そういう表現的な 技法だからできるとか、そう、なかなかことではなくて、とにかく人と作品愛かな。演者さんやアニメーターも含め、難しいシドニアの世界で、より感情あふれる群像劇をやろうというアプローチに対して、皆さんの熱量に持って、困難を乗り越えて、さらに上の表現に到達できたと、そんな風に思ってますね。
ありがとうございます。ちょっと今回のお話の節々にも出てきましたが、こう編集から監督になられたっていうご経歴もとても面白いなと思いますし、本当にこう私結構何気に吉平監督のフィルモグラフィー追ってったんだなというかそれを思うと本当に今回なんだか、込み上げるものがいろんな方面からありまして、もう早くいろんな人に見てほしいなと思いますし、もっと言うとぜひこれみんなが見てもらってからもお話を聞きに行きたいなというふうに。
そうですね、ぜひぜひ
思っていますので、
お話ししたいし、ファンの方々ともお話ししたいし、ちゃんと感動できる大演壇としてスターウォーズ3部作が僕第3作でものすごい感動したりしたんですけど、そのシドニアサーガというものかな、きちっと描き切って、アベンジャーズもそうですけど感動で終わりたい、そういう気持ちでなんか全力を尽くして、痛い目に遭いながらというか、もう必死に食らいついてったって、そんな3年半でしたね。
本当に本当にお疲れ様でした。そしてここからですよね、映画が始まるわけです。最後に本作の見どころと合わせて、シドニアファンの皆さんに向けて一言メッセージをお願いできますか。
はい、今作の見どころ、確かに先ほどお話ししたような人類対ガウナの壮絶で非常にスケールが大きいスペクタクルなアクションシーン、見応えがある、戦争は作るもんじゃないとすごく何度も後悔するほどの大変なバトルシーンがまず一つあります。その上で、その、そういった、はるか遠くの未来の中で、人の断りというか、人が誰かを思って行動していく、何かを犠牲に捧げていったり、あるいは、それでぶつかり合ったり、憎しみが生まれたり、様々な感情のドラマというのは、どんな環境においても変わらないんだと、そういうコンセプトで作られたドラマ、もう非常に見応えがあると思います。何よりも、ぜひ劇場に足を運んでいただきたいと、思っていて、岩波音響監督チームが作る凄まじい立体音響というのは、これはね、自宅では全く経験できない部分であります。その体に染み渡る重低音だけでなくて、周囲の戦闘の音に囲まれているような形、あるいはセリフ一つ一つの聞かせ方、非常に熱量を持って取り組んでいただいてます。ぜひぜひ劇場に足を運んでいただいて、もしコロナが落ち着いてたら、僕もぜひ皆さんに会いに行って、感謝の気持ちを伝えたいと思っています。ぜひぜひ映画を持って、映画館を救いながら、そしてこれからもっともっといい作品が作れるように、そんな風に盛り上げていけたらいいなと思っています。
ありがとうございます。今回は映画シドニアの騎士、愛紡ぐ星より、吉平タディ忠宏監督をお迎えしてお話を伺いしました。今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、本編のネタバレほぼなしというね、まあまだ公開前ですからね、それでもまあ貴重なインタビューになったんじゃないかと思います。シドニアの騎士はね、ぜひね、公開後にももう一度ね、聞いてみたいなと思っておりますけども、まあ時期が時期なので、ちょっと確約はまだできない状態ではありますね。あとオープニングでもお話しした通り、緊急事態宣言の影響で公開日等に変更の可能性がありますので、まだ現在のところだとまだ発表はありませんので、最新情報は公式サイトをチェックしてくださいということです。そこはにのツイッターの方でも告知する予定です。はい。ということで、シドニアの騎士。今回はまあテレビシリーズの特集ということなので、どのぐらいぶりかな？っていうか、多分私テレビシリーズの時以来ですよ、ほんと見たの。
放送は第1期が2014年ということですからね、もう、7年前。
ねえ、そう。
そんな前ですか。
そうなんですよ。この後クラスルームクライシスをやってたんですよ、ちょうどこの枠で。
あ、同じ枠で。
はい、インタビュー行きましたね。
懐かしいですね。
懐かしいですね。
そんな記憶があるっていうね。だからさ、そんな古い作品が面白いのか面白くないのかといえばですね、 めっちゃ面白かったですよ。本当に
。まあどうしてもやっぱりこう、時代の流行りとかがあったり、うん、映像の進化、うん、対価とは言わないけど、その当時できた映像の限界部分っていうのはあるよねっていうふうには思うんですが、まあもちろんね、私なんかは特に今回の相次ぐ星も見せてもらったので、それと、はいはい、まあ比較すればもちろん、まだまだあの技術が、ああ、その頃の映像だなっていう感じはするんですけど、全然なんでしょうね、やっぱ世界観がすごいからかな、没頭して一気にが超楽しい作品ですよね。
その、まあ CG の進化って、本当1年おきっていうか、下手したら半年おきに進化しているわけじゃないですか今ね、
うんうん、
でその中で7年前にできる限りのことをやった、そのポリゴンピクチャーズがやった CG っていうのがこれだったんだっていうのは、まあこの当時で言えばすごいんじゃないのかなとは私は当時思ってましたよ。
そうですし、まあ、改めて思うのは本当にこう題材との相性がとても良かったなというか、うん、まあ、とても有名な話ですけど、ピクサーが最初にトイストーリーを作ったのは大正解だったわけじゃないですか、はいはい、当時は滑らかな 3DCG ができなかったからおもちゃを選んだところが、うん、今見ても全然耐えられる、あのカクカクであることが味になる、うん、まあ、それと同じようにシドニアの騎士も結構こう、なんて言うんですかね、
淡白な映像だよね、言ってしまえばね。
そうですし、原作もそうなんですよね、うんうん、だからそことのなんかあの
違和感みたいなのがなくて、マッチングが良かったんだよ多分ね、
うんうん、そう、アクションのシーンでも人型兵器が宇宙をみたいなのはいっぱいあるけども、シドニアは割とこう人形とかですごくあのなんですかね、統率されてるシーンが多いじゃないですか、ちゃんとした形を組んで戦ったりとかっていう、そこがより SF っぽさを出すのと、あのそんなにこうごちゃごちゃスピーディーにみたいな、そういう話に、そういう演出にしなくてもいいみたいなところが、
多分苦手なところをあえてやらなかったんだと思いますよ。
うん、
だからそれをじゃあどういうふうに表現するかっていうところを、こう自分たちにでき、今の技術力でできることをうまくこう見せる方向に行ったんだろうなと思うんだよね。この後出てくる、ね、CG はもっとすごいのがゴロゴロ出てくるわけですよね、戦闘シーンでね。
うん、
だから多分そういうものが今回の劇場版ではまあ見せてくれるんだろうなというのは分かりますけれども、
で
も
予告の段階でそんな感じがしますね。
そうそう、予告がもう別物ですもんね本当
びっくりしますよ
ね。いや逆にね、本当にね、私この2日間で見たんですよ、久しぶりに当時のテレビ放送以来。いやね、こんなに綺麗だったかっていうのも、まあ、ある種驚きでもあったんだよね。だから7年前のアニメだよねって改めて思ってはいたんですけれども、いやいやいや、今で見ても全然いけるなっていうところもあったし、まあその映像的にね、それは比べちゃいけないよっていう部分もありはするとは思うんだけど、味だよねっていうぐらいで済むレベルだったのかなと思うので、これが来て新しい今度の劇場版につながるというふうにして考えれば、いやもう全然ありですよねっていう感じだよね。逆にどのぐらい進化したんだよ、見せてくれよ早くって感じだよね。ということで試写会で見たんでしょ、なせちゃん。
はい、拝見させていただきました、いち早く。
どうです、映像のことだけ教えて。
そのやっぱりすごい。
それ子供かよ。あの
もちろんやっぱりこのさっきもおしくむさんも言ったように、味の部分である意味で表情のこう落ち着きというか抑えめっていうところあるんですけれど、その中で何でしょうね、彼らの感情の機微の部分、細かさにすごい なんでしょうね感心するというか、
うん、
まあ、アニメをこう2シリーズ見たことで彼らを知ったからこそ、顔が動かなくても感情が想像できるっていう部分は絶対あると思うんですけれど、なんでしょうね、その想像の余地を膨らませる表情の微妙な動かし方のレベルアップすごいんですよ。
ああ、なるほど、ね、
それは本当に劇場版を見てからテレビシリーズを見ると、もうキャラクターを知っているがゆえにいろいろな、あ、今こう考えてるんだなとか想像できるんだけど、でもやっぱりこの頃はまだ顔を動かせなかったんだなっていう風に見える。
ああ、なるほどね。今だったらもっと、 だからそこがちゃんとより深く感じられるようになっているってことですよね。
まあそうですし、もちろんね、こう 3DCG のお得意の部分、戦闘シーンや宇宙の部分、本当にもう凄まじいものです。ほんとすごい進化になっているし、まあ映像部分だけって言われるとね、難しいんですけど、今回ね、本当にね、ストーリーの圧縮度がやばいんですよ。お腹いっぱい。
あ、わかりました。もうお腹いっぱいで十分です。
うん、
はい。
そうなんです。もう早く見てほしい。
ネタバレはできないからね。
そうなんです。
ネタバレできないからね。
だから映像部分だけって言われると、ネタバレのこと言っちゃいそうで怖いの。
わかりました。はい。
はい。でももう、すごかったんで、本当に劇場に見に行った方がいいと思う。
まあ、タイミング的にこのシドニアの騎士の続編が、この今作られるなんて思わないでしょ、普通。やるなら 2,3 年後だと思うんですよ、イメージ的にはね。
いやでも本当それは吉平監督もおっしゃってました。もうスタッフたちのシドニアへの愛ゆえですよ、愛紡いでるんですよ、スタッフたちが。本当にな
るほどね。いやでもやっぱそれができるっていうのはいいことだなとも思いますね、うん、本当にね。だってやっぱりファンはいるわけじゃない。でファンもいるし、今回、まあね、今回の特集をしますということで見たリスナーさんも実際いるわけだし、まあそれでもちゃんと楽しめる作品を7年前作ってたっていうことが重要だよね、やっぱりね。
うんうん、まあそうだし、そこは兄的にはやっぱりこう、吉平監督といえば作品があるわけじゃないですか。空挺ドラゴンズという ね。
何回か出ていただいてますからね、ちゃんとね。
はい、
そう。
もう7年前にこう吉平監督がまだ監督業を始める前の作品があって、空挺ドラゴンズを経てシドニア愛紡ぐ星があるんだなって思える場面もあるから、すごいね、エモかったです。
あ、そうなんですよね。今回あのシドニアの騎士は監督が毎回違うんだよね。
はい、
はい、まあ、あのちゃんとこういう風にやりたいという、そういう部分はちゃんと全部受け継がれてきているということではありますけれども、そこの良さもあるよね、あえてね。
ああ、そうかもしれないですね。
監督が必ず一緒の方がいいという場合ももちろんありますし、監督は変わっても志は一緒だっていう場合ももちろんあるわけですよ。でそれが少なくともシドニアの騎士に関しては、前作に関わってない人が監督をやってるわけではないわけなので、まあそれがちょうどこうどんどん上がってきて今監督をされていると。もうね、やる気満々だと思いますよ、やっぱりそこは。今回こう監督に抜擢されてね、いやまあ期待していい作品になっているということなので、ぜひね、劇場、まあちょっとね、若干劇場少なめなので、劇場がある、劇場がね、公開劇場がある人は、ぜひ、テレビアニメ版をもう一度見返して、行ってほしいな、本当に、と思っております。そのぐらいの勢いで私はこの2日で見ましたので、意外といけると思いました。ね。深夜でずっと最後まで見ちゃったスタッフもおりますし、うちの中にはね。そう、意外といけます。ワンクール、ツークールぐらいならいけるいけるっていう感じで。で
ね、
う
ん、
はい。
いや、面白いから本当に一日で制覇できますよ。
そうね。とりあえずオープニング、うん、エンディングカットしていけば、なんとかなるよね。
うんうん。
そう。で、最後にちゃんと見ればいいぐらいな感じで。ぜひ、劇場に足を運んでください。公開日が変更になる可能性はありますけれども、その時にぜひ見に行っていただければと思います。はい、ということで今日はテレビシリーズの特集なんですよ。
はい、
思ってたよりコメントいただきました。意外と来ないのかなって思ってた部分はあったんですけども、来ましたね、やっぱりね。これはまあ名作の証なんじゃないかと思います。まずはこちらから、
高中さんからのコメントです。1982年の超時空要塞マクロス以降、SF アニメにおける主人公たちの恋愛模様は、ストーリーを構築する重要な要素となり、同時におっさんたちの大好物になりました。そこから約20有余年、ポリゴンピクチャーズが本格的に参戦したテレビアニメシドニアの騎士では、フル CG で描かれたキャラクターたちが画面に登場しました。それは、 多少ぎこちない動きであるものの、ちゃんと声優たちによって命を吹き込まれている。しかも話の内容はラブコメ要素てんこ盛り。これぞまさしく日本の SF アニメの正当な流れだ。思わずうなってしまい、以降毎週視聴していました。第2期、第9惑星戦役からは、戦闘シーン以上にラブコメ要素がパワーアップ。特に第7話では、イザナの祖母、シナトセユレの奇抜な衣装や、サマリのまさかの光合成死体発言など、斜め上を行く展開に驚きの連続でした。そんな谷風長での争奪戦も劇場版の予告を見ていると、どうやら決着がつきそうですね。映画館で早く結末を見届けたいものです。はい、ありがとうございます。
常新さんからのコメントです。初めて見た時はのぺっとしたキャラクターになかなか慣れませんでしたが、シドニアの人口調整の背景を抑えたものと思えば納得です。ガウナ回避のための斜め加速の動きなどは重量を感じさせすごいなって感じたものです。世代的に旧世代に当たるであろう長手の超人的な回復力とそれを支える食欲の表現は SF を意識させる表現で引きつけられたところでもあります。また、イザナが長手を意識して私有を変化させることなど、宇宙航海時代の進化、改良を意識させます。一期は割とハードな SF として舞台設定が前面に出ていましたが、二期になると日常な部分も強化されて、長手、つむぎ、イザナとの掛け合いは、長手の戦う意味を引き立たせる部分としてよくできていました。ありがとうございました。
ラブコメでいいんですか、これ。
ラブコメ要素でしょう、あれは。
まあ確かに、まあ、特に一期の方は、ギャグ多かったですよね。
まあね。
ギャグっていうか、結構まあ殴られて、るのもあったけども、ドアとかでガーって行って長手すっごい顔になってましたよね、よくね。
そうですね、ちゃんと怪我して後のね、シーンの切り替わりで治ってないって考えるとラブコメじゃないかもしれない
ラブコメ治るんだよね確かね、記憶よく考えるとねそう、
逆漫画は治りがちだから。
いやでもね、今回改めて思ったんですけど、長手ラノベの主人公レベルにモテモテじゃないですか。
そうですね。
え、むしろなんでテレビシリーズ見てたと気づいてなかったんですか。
いや
私も気づいてなかった。
え、何をみんな真面目に見てるんですか。
いや、なんか何ですかね、こうやっぱりこう命がけの戦いの中にこのラブコメみたいのがとかギャグとかがこう軽くしてくれるために入ってるぐらいに思ってたんで、
息抜きとしてね。
そうなんです、そのためだなと思ってたんで、こんなにモテてたかと思って改めて見てちょっとそうですね、ラノベを感じましたね。
上司から光合成しないかとか言われてたことなんてすっかり忘れてましたから、私の中では。
お前がっていうか、お前もっていうね。
そうそうそう、え、そこもみたいな感じですよ。もう個人的にはイザナ一択だったんですよ、私の中では。
うん、
っていうか、
ただ
めっちゃ可愛いっていうか、めっちゃいいじゃない
ですか。けなげですよね。
けなげで、そう。
ただね、多分永瀬くんがイザナを異性だと認識したのはマジで一緒に住み始めた後だろうから。
うん、でもいいと思うんです。だからだってデートしたじゃない、結局あの時ね。え、あの時何があったの、光合成したの、あの二人。次の日すごくドキドキしてる感じがありましたけれども。
うん、わかんない。
うん、わかんないんですよね。いや、両性具有ではなく、こう、相手に、パートナーに合わせて、こう、自分の性が変わるっていうのは面白いよね。
まあ、だってね、そんなに船の中いろんな人がいるわけでもなく、限られた人数でっていう話ですからね。
っていうか、イザナはもともと、最初から女性だろうと思ってましたからね、単純にね、細いだけのね。
うん、
まあおっぱいないだけの女性かと思っていたら、あ、どっちでもないんだまだっていうね。
まあだからあれじゃないですか、おばあちゃんもあなたはどっちか決まるのが遅かったから心配してたみたいなことがあったじゃないですか。言われましたね。うん、感覚的にはもうなんか男の子か女の子かも本人が選べればそれが一番幸せかもねみたいな、そういう考えのもと それになってんのかなみたいな、うん、そういうところとかも想像が膨らんでいいですけどね。
うん、まあ、決める決めない、まあ、決めることもできるんだろうね結局ね。
多分ね。
あるね、
うん、
そう。
いやなんかこれはね原作者さんの性癖なのかな、何なんだこの属性てんこ盛りのヒロインたちはみたいなね、そんな感じはありますよね。
確かにね、よくよく考えるとなんかあのクローンたちのね同じ顔の女の子たちからまで好かれてたりとかして、いやあんだけ殴られてたくせに、え何このモテモテ感みたいなさ
暴力系ヒロインはどこにでもいた時代もあったから、
うんっていうのを改めて思いました今回は本当に。だから放送中にそこまで思ってなかったから、イザナとこう三角もう一人いるじゃない、あの司令部の副司令の女の子とで、あとまあ言ってしまえば紬とっていうこうまあ人間じゃない、まあ人間か、人間
一番可愛いやろ、
まあ紬は可愛いんだけれどもでも人じゃないじゃないですか。
そうですね、明確に違います、ね、
明確に違うし、サイズ的にもちょっとやっぱりかなり違うしみたいな部分があるので、そのね、まあ、今回の劇場版のポスター見る限りこのカップルかみたいな思う部分がありながらも、え、ちょっと俺の推しはどこに行くのってか思いながら見ているところではありますけれども。
いいじゃないですか、キャプテン剣だっけあれだってね、あの火星人とくっつくんだからいいじゃないっていう、
うん、まあまあ長手がどうなのかどうでもいいんですけどね、はっきり言っちゃえばねいやそれは単純にヒロイン、俺のヒロインに幸せになってほしいだけですよ。そうでしょ、そういうもん、まあ、
気持ちはわかる、
そういうもんでしょ結局。
いやお話が世界観シビアな割に結構こう、うん、見てるとだいぶ人間臭いっていうかね、あの
恋愛もの としてね、こう
この子たち可愛らしいなみたいな面が結構見えてくるから、
そう
あの
みんな幸せになってほしいんだよ。そうそう、みんな幸せになってほしいんだけど、一人しかいないじゃない主人公はさ。
じゃあ長手のクローンを作るのが一番。
そうそう、あ、なるほどね。
だってクローンとかねガンガン作れるんだから、長手のクローン、
長手を食わせて、うん、それをエナが生成した段階で切り離せばいいんだ、
うん、どんどん。
とんでもないこと言いますね。 ね
え、言いたい放題だけど、はい、
もう出てくる感想が全部ラブコメへの感想なのに、なんで当時ラブコメだと思ってなかったんですか。
いやハード SF だと思って見てましたから私の中では
僕これ実は当時確か撮り忘れたかなんかで見れなくて、で今回初めて見たんですよね。ずっと見なきゃと思ってたんですけど。
ああそうなのね。
そうで、それで見たらあの まず原作がブラムの二兵さんじゃないですか、
はい、
でオープニングがアンジェラさんじゃないですか、
はい、
もうブラムとファフナーってイメージがちょっとすごく強くて、すげえ人死ぬんだろうなみたいな、もうひどい話なんだろうなって思ったら、え、こんなキャピキャピキュンキュンする話があるのみたいな感じでね、だいぶ戸惑ってましたね。
そうですか、うん、多分それはね
当時はクムさん何も感じてなかった。
毎週見てたからね。だからこれはね、一気見と毎週見はまた感想が変わると思うの。だから毎週見てたらそこまでのそのラブコメ感を翌週には忘れてるから、その SF の部分として見てるんですよ。でも一気見しちゃうとそのラブコメ感が意外とあるんだなっていうのを一気に見続けていく感じ。
そう、なんかそのコメ、ラブコメっぽいあの人間関係の話と戦闘のちょっとしんどい世界の話みたいなのが交互に来るぐらいのテンションで見てましたね、
うん、そうなんですよ。一気だとね、そうなるんだよね、うん、でも多分毎週だとちょっと箸休めなんだと思うんで、まあハードな世界だからなおさらね、
うん、
そう。でもハードな世界の割には結構ラブコメ要素多いなっていうさまあそんな感じを今回テレビをね、テレビ版を一気見して思いました本当にね。
ミシェルさんからのコメントです。最初にインパクトがあったのがシドニアが急加速するから安全帯を柵につけるよう館内アナウンスがあり、それに間に合わなかった人々が建物に打ち付けられてしまうというシーンでした。被害に遭った人はかわいそうですが、このスケール感にやられてしまいましたね。デザインも細部までかっこいいです。メカ的なものはもちろん、戦闘中の乗組員のステータス表示などのモニターやフォントに至るまで、 特に原作者の他の作品にも共通な東和重工という架空の企業のロゴデザインに痺れましたね。そしてアイキャッチのシドニア百景が世界観ととてもマッチしていて、毎回一時停止してじっくり味わいました。いよいよシドニアが劇場版として結末を迎えるわけですが、ガウナとの戦いがどう終わるのか、永手くんを中心としたラブコメもどう決着をつけるのか、今からとても楽しみです。ありがとうございました。
フローランさんからのコメントです。宇宙航海という閉ざされた空間での長旅、その諸問題の解決策をちゃんと表現したことに新しさを感じました。人間が光合成してるし、排泄物や遺体などの有機物を再利用し、シドニアの中だけで生活できる仕組みがちゃんとある。これまでの SF アニメではほとんど触れられなかった部分に焦点を当てたのは斬新でした。それから尿道カテーテル。現在のロケットなどではおしめが使われているようですが、こちらの方がより現実的で合理的、しかも飲み水まで生成できる優れものです。しかしながら、あれって経験者ならわかると思いますが、挿入シーンでは見てるだけで腰が引けて変な声が上がってしまいますね。ありがとうございました。
アイキャッチのシドニア百景は本当にね、本が欲しいぐらいにいいですよね。
まああれは止めますよね。
うん。百景全部見たいよね。あったのかな当時。
円盤買ったら入ってるとかじゃないんですかね。わからんけど。
ちょっとね、もうね、そこまで調べてなかったのでわからないんですけど、あのアイキャッチはすごく素敵だなと思いながら見てました。この作品、確かにさ、その設定に関して何が新鮮だったかっていうのは、 SF なのに日本っぽいっていうところ、
あのイザナが足とか腕が折れて伏せっているところにお見舞い品が置いてあるところとか、 お守りとかが掲げてあるんですよね。ああいうの見て、あ、日本っぽいんだなってすごい感じました。
設定的にはその、うん、地球が滅ぼされて、まあ言ってしまえば移民的な感じで出ているわけですよね、彼らって。その中の遺跡なんでしょ、うん、彼らっていうのはさ、
全部で500隻くらいあるって言ってました
、ね、うん、シドニアのね。だから、うん、その中で各国バラバラだったのか、単純にその日本船があの船だったのかは分からないですけど、まあ普通に日本語だしね、英語ですらないもんね。
あの、まあ、その可能性は高いですよ ね、 高いですよね。名前もみんな漢字だし。
そうだよね。とメカセ作ってるところだってね、全部日本の企業名ですもんね。
まあそんな感じですよね。
だし、うん、なんかこう SF もので私が結構面白いと思ったのが、あのモニターに映ってるのがちゃんと日本語っていうのが漢字じゃないですか。
そう、漢字なんだよね。
ね、
うん、
それは日本の人がロボット作って英語にする必要ないよねとは思って何なんでしょうね、ロボットものってなると英語表記というか、もうよくわからないメーターとかみたいなイメージだすごい、あ、なんか自分でも読めるものというか、ちゃんと機能的な感じがするんですよね、感じになってるだけで。
まあ自衛隊の戦闘機でも日本語じゃないからね。っていうか、まあ日本で作ってるっていうか、こう海外から輸入して日本で組み立ててるみたいな感じだから、やっぱり英語が必要なんじゃないですか。でも、まあ、この世界はもうずっと日本語で問題がないぐらいに他と交流してないんで、こういう風になってるのかなという感じはありますね。
機体に乗ってる人のそのマークがその名前の頭一文字じゃないですか、
はい、
よっぽど英語で名前書いてあるより誰が消えていったかが分かるんですよね、うん、それってなんか、
やだね、
私日本人だなって思う
そうそう、やだねって思うよう
んうん、そうですね、
うん、
でも多分ここまでこだわってるから、こう東和重工フォントっていうのは実際に売られてるので、
はい、
あ、私もすごい欲しくて、いいんですよね、
かっこいい、
ね、そこまでこう全部ねって作ってるんだなっていう。
そう、でも東和重工フォントを買ったからといって一体何に使うかっていうところが難しいところなんですよねだってどう見ても東和重工、そう、どう見ても東和重工フォントだから、これを何に使おうみたいなさっていうのはありますね、
うん、でもこれハンコとか欲しいかも。
自分の名前
のナセのナのハンコとか、あ、やばい、死ぬ
消えそうっていう恐怖
まあでもこの世界観の中にある日本っていうのの面白さは確かにあるなと本当に思います。綺麗なところがね、本当に百景っていうだけのことがあって、その日本の綺麗な部分みたいなものがあのね、でっかい宇宙船の中にあるっていうところはね、すごい素敵ですよね。
あと思ったのが、ミシェルさんも言ってましたけど、加速の時に最初偉い人が死んだじゃないですか。
はいはい。
まあそうだろうねって、人が持ち運べる対策としてはあれが限界だったんだろうけども、どうにもならん時の方が多いやろうねみたいなことはあったんですけど、その次の加速の時にこう被害が少なくなってるというか、ほぼほぼなくなってるみたいなんで、あのあとこの船の、まあ、行政的なところはそういうものの対策をしたのかなみたいなが、感じ取れるようなシーンがあったりとか、
うん、
尿道カテーテルとかも出てきたときは、まあ確かに必要だけど、この描写をいちいち入れてくるのかって思ってたんですけど、その後ちゃんと、ね、おしっころ過して飲むみたいなシーンがあって、
まあ、伏線ですよね、ある意味ね。
回収しているっていう、ところは、まあ SF 好きだったら、その辺はすごく嬉しいですね。
まあ基本的に人の死体も全部食ってるわけでしょ。
うん。
あの世界っていうのはさ、閉
鎖空間でやりくりしなきゃいけないから
ないっていうことは、そういうことが起きるわけですよね、うん、そう、有機物は再利用するっていう、その考えたら嫌な話ではあるんだけれども、あの世界で生きていく以上はそれはもう仕方がない。いやでもね、光合成っていうのはよく考えたね。
体は緑色にならないのか、
ならない、ならない、
葉緑素は必要ないのかみたいな、
葉緑素を生んでんじゃないの結局。人ができるようになると、今いろんな貧困だいぶ解決するんじゃないの、
食料なんとかね、
食料なんね、これはね真っ先にやるべきだと思いますよ、人間の光合成。俺も光合成したい、違う意味に取れるの、うん、これね。
結構理想ですよね、人間として進化していくのに、うん、まあ、性別も自分で選べたりとか、
うん、
なかなかこうすごい最新だなと思います。
だってほら、もう赤ちゃんの時点でさ決められちゃってるわけでしょ。それかわいそうだよね、うん、そう考えたらね、自分が男になりたいか女の子になりたいかはもう本人に決めさせてあげたいよね、そういう意味で、ね、
まあ、選べる世の中で育った人は絶対そう思いますよね、
うん、それは本人の問題になってくるんじゃないかなって思う。
その辺の、そう、本人の問題になってくるんじゃないかなみたいなことが、うん、そういう環境で育った人だったらこう思うだろうね、現代の我々と違うよね感覚がっていうところが、うん、いちいちちょこちょここの漫画出てくるんで、やっぱそこすごい楽しいんですよ、
う
ん、
そうね、
うん、
光合成できるとそこまで食料取らなくていいんだなっていう。でもそれは
なるとこう、そう、あいつまた食ってるよって引かれるっていう、うん、
でも宇宙航行を考えたら極力食わずに済むっていう、有機物を食わずに済むっていうことは、うん、ね、確かに大事なことだよね、消費せずに済むわけだからね、ま
あ、1週間に1回の飯だったら単純に何7日で3度食ってると21回で1回になるから21分の1ですからねっていう、
そうでしょう。だからそれができると、うん、まあ、宇宙航海だけじゃなくてすごく便利にはなるよねやっぱりね、
うん、
うん、まあ、例えば潜水艦とかでもそうなる。
あ、まあそうですね。
あ、潜水艦光合成できねえか。
光合成はできないですけど、
光合成部屋に入ればいいの、まあ、電気でも光合成できるの、できるよね一応で、確かね
っていうのは確かあったはずですけど、
はいはい、
うん、消費を少なくして効率よくするっていうのは SF あるあるですけど、それの描写としてはすごく、あ、分かりやすい、しかもみたいな、
はい、
うん、
別に SF 知らない人でも光合成してるんだよって言われたら、あ、これでご飯食べなくていいんだなってすぐ分かる、
うん、分かるよね、確かにね、本当ね、
だからめちゃめちゃいい言葉でいい設定だなって思って、
うん、飲み水はまあ実際あえて作れるわけですからね、本当にね、うん、
すごいしょうもないこと言いますよ、
はい、
しかもちょっとこうエッチいのがいいっすよね。いや、なんかハード SF ってやっぱりこうちょっと敬遠しがちなところがあるんですけど、はい、そういう生活習があったりとか、なんでしょうね、このシドニアをラブコメにしているのはそういう設定部分でもあるのかな。
シドニア的ギャグシーンだよねあれはね、
うん、
まあよくね、ドアを開けたら下着姿って、あれギャグだよね、よく本当に。そうだよ、どう考えてもあれはラブコメのワンシーンでしかないよねあれはね。
でも
それもね、それもこれも光合成があるから、
光合成があるしっていう、
光合成だから、
そう、 肌で受けない
と。すごい設定だな。
で、光合成しようっていうのも誘いになるっていうすごいですよね。
確かに。
いや、はっきり言うと、光合成がどういうことをするのかは、ついに明かされなかったんで、光合成が。
でも単純に光を受けてるだけとしては、まあ、食事一緒に行きませんかって言われたら、
うん、
この人とは嫌だなって思ったら断るじゃないですか。
はい、
っていうところでも考えても、割と光合成しませんかっていうのは、まあ、単なるデート的なお誘いとも取れるからっていう。
違うでしょ。光合成は全裸になるから、うん、お互い全裸になる関係になりませんかってことなんじゃないの？
っていうことなのか、まあ、ちゃんと描写されてないじゃないですか。
そうなんです。だからその彼らの中での光合成は裸になってぷっかぷっか浮いてるだけのことなのか、いわゆる人間の交尾的なものなのか、うん、そこは分かんないよねって思いながら。
単純にね、裸でぷかぷか浮いてることがあの世界の人間の感覚としてとても親密な仲を意味する。
いや、原作読んでないから分かんないけどね、単純にね。光合成がそのね、実際にいわゆる人間でいう交尾って、交尾って言い方おかしい、セックスなのかどうか分かんないんだけれども、でも、子供はいるじゃない、あの世界にもさ。でも、そんな産んで、産ませて育ててみたいなことをがっつりやってる感じはあんま受けないなっても思うので、親子は存在するけれども、あれって本当に親子なのみたいなさ、
遺伝子提供者っていう意味かもしれない。
そうそう、なんかクローンとか普通に平気で作られる世界なのに、うん、そのいわゆる赤子から育てるみたいな、こう非効率、言ってしまえばね、非効率なシステムをあの世界が取っているとは思えないんだよね。
まあ、取れないかもしれないっていうのはありますよね。
うんうん、そう。
だから妊娠してる期間は職務に支障が出ますと、
そう、
それじゃ困るんだよって、マジでっていう。
うん、もうそれこそ、だったら、その、光合成する2人が、じゃあ子供を欲しいというふうに言えば、遺伝子をどちらも提供して、こうカプセルで作り上げていくみたいな感じだったら、あ、 SF だなって感じがするっていうの、
うん、
気がするんですけど、だから光合成が一体どこまでなのかっていうのを我々をすごく妄想させるだけで終わってるところがいいですね、これね、本当にね。
確かにそう思うと、相次ぐ星だと結構新キャラがたくさんいるわけじゃないですか。あの若者たちはどうやって生まれてきたのか気になります。
あ、そうですよね。本当ね、
もうキャラクター紹介に出てるからですけど、山野さんの弟出てくるわけですからね。
ああ、そう、これ名字一緒だね。
そうなんですよ。
だから弟っていうのはどうやって生まれるんだろうね。
ほのかシリーズとは違うんだよねと思う、ね。
そうそう、ほのかシリーズ多すぎだろっていうのもあるしね。
俺は
苦労。誰が考えたのあれっていう。でも性格みんな若干違ったりするでしょ。面白いよねあれね。
性格若干違うってことは、なんかそういうね、データ的な育て方をしてないんだろうなって想像させられたりとか、つむぎにお見舞いの写真が、写真じゃねえや、お見舞いのメッセージとかいっぱい来てたじゃないですか。
はい。
ああいう文化が残ってるというのは、ディストピア的に、
そうそう、冷たくはないんだよね。感情を排除
された世界ではないんだろうなっていうのが、ちょこちょこやっぱり分かるから。
そうそうそう、運営的にはまあ別として、その、うん、中でお祭りがあったりとかね、
そうそうそう、
生きている人たちは、ちゃんと文化があるなって感じはあるんだよね。
末端はそこまで我々と変わらない部分も結構あるんだな、
う
ん、
特に日本のね、ノリがありますよね。
レベル10億の村人さんからのコメントです。今回特集されるということで視聴しましたが、本当に素晴らしすぎる作品で、5年以上不動であった自分の中のアニメ四天王が入れ替わりました。はっきり言って、映像、音響、ストーリー、登場人物のすべてが自分のツボにはまったのも、1日で2期全話と映画版を見てしまったのも、この作品だけです。シドニアの騎士の特徴の一つに、モリトたちが手を組んで飛翔する少尉という操作技術があり、戦闘シーンでたびたび出ていたので、とても印象に残っています。1期で、長手と星次郎を救出した256騎少尉と、2期最終話で窮地に立たされた長手と紬を救出した早風たちの少尉を見たときは鳥肌が立ちましたよ。愛紡ぐ星は最低3回は見に行こうと思います。今度はどんな少尉が見られるかすごく楽しみです。ありがとうございました。
ほーら、いましたよ。特集するから初めて見た人。 唯一ね、私ね、ちょっと一言言いたいですけど、こういう人を生むためにはたくさんのところで配信しなきゃダメだと思うんですよ。今、うん、Hulu と D アニメストアだけでしょ。
ネットフリーはなかったですね。
ネットフリーはないんですよね。ネットフリーと
ユーネクストで今だけ無料ですよ。
あ、ユーネクストはやってんだ。
今だけ無料。
でもアニメに強いっていう、こう、アマゾンプライムと、まあ、Dアニメはやってるんだけどね、アマゾンプライムと、ネットフリーに入っていないという、アマゾンプライムには入ってるように見えて、実は Dアニメだっていうところになってるので、ちょっとね、この2つに入っ、どっちかでもいいから入ってると嬉しいなっていう気がしますよね。劇場前だからこそっていう。
うん、振り返りたいよ。
ね、そう、まあね、私は昔の録画を引っ張り出してみましたけどまあそのおかげでクラスルームクライシスの CM に気づくというねところがありましたが、まあこういうね、きっかけがあるっていうのはいいことですよね。その劇場が作られたおかげで、その過去作品を一気見することができる時代になったわけじゃないですか。配信サイトがどこかっていうところはあるにしてもですよ。
まあレンタルショップで一枚一枚借りていくよりかははるかに安上がりで、移動する時間もいらないですからね。
まあね、昔はそれをさ、見るがためにさ、わざわざレンタルして借りてきてたわけじゃない。場合によっちゃこの一巻だけがずっとないんだよみたいな、そんなことがあったわけじゃないですか。
ずっとないんだけどって思ってたら、入れ物がなくなって、あれどうなったんですかって言ったら、他のお客さんから帰ってこなくなったんですって言われて、
切
んだわっていう。
でもかといって、もう今更そのね、買うかって言ったら、そのお店的にもそこまでじゃねえしなみたいなところがあるわけじゃない。あれ結局 ね、高いからね、はい、レンタル用はさ、そうとかいうのもあって、当時はみんなそれに苦労したわけですよ。返しに行って次を借りようと思ったらないみたいなねでもね、この時代には、今は見たい時に見たいものが、まあ、大体見れるように、まあ全部ではないけど、大体見れるようになってきている、
うん、
いい時代ではあるので、古い作品だからっていうことはもうなくなってるのかなっていう感じですよね。
そうですね。ゲーム戦記レダなんか久々に見ましたよ
あ、そう、懐かしい名前ですね本当に初期 OVA 時代ですね、それはね、まさにね、本当ね。いや、でもそういうものがちゃんと見れるっていうのはね、いいことだと思いますし、
うん、
本当はもっと我々が紹介していくべきものなのかもしれないなとも、ちょっと今回改めて思ったりもしました。まだね、7、8年前の作品でもいくらでもまだ取り上げなきゃいけない作品はあると思うんだけど、結局毎シーズンの新作に追われて気づいたらやらないじゃない、やっぱりね。
めちゃくちゃいいんだけど、そうやって毎シーズンいっぱいその力の入った作品とか出てくるから、まあ、埋もれていってしまう、その作品の力に関係なくみたいなアニメは結構ありそうですよね。
まあ、今回で言えば、言ってしまえばもうこの冒頭のインタビューが入っているからこそのテレビシリーズの特集なわけですよ。ね、劇場があるからということで見直さなきゃねっていう、見直す決心をするためにインタビューに行っているという、我々はそういう意味では自分たちを追い込んでますね本当にね
見れてよかったです、ね、
でも見れてよかったでしょう。私もね、うん、結局見れてよかったと思ったんですよ。その多分、うんうん、見なかっただろうなと思うから。だってうちの方では劇場やらないから、だからね、配信に入ったりとかしない限り、そのアイツムが欲しいも見れないんですね、私はね。だからまあ、セカンドランド、サードランドとかで見れるかもしれないけれども、まあ、その時は見に行きますけれども、ね、実際インタビュー、例えば劇場版があっても聞いてもわけわからないなっていう状況になると思うの、俺は。でも、今回やったおかげでテレビシリーズを振り返ることができたっていうことは、すごく良かったなってやっぱり思うから。
うん、
まあみんな見てほしいなと思いますよね。なんとなく記憶にある部分だけじゃなくて、もう一度見るといろんな気づきがあるよねということだよね。
浮雲さんからのコメントです。シドニアの騎士 テレビシリーズの特集ということで、あえて一期の総集編である劇場版シドニアの騎士の話をさせてください。私は一期をリアルタイムで視聴していた時から、シドニアの騎士の光合成をする人間や中性という性が存在する未来的な設定、完全にヒロインだと思っていた星城が突然戦死するというシビアな世界観に引き込まれました。しかし劇場の大きなスクリーンで256期少尉の映像を見たとき、すでに見たことあるはずの映像が桁違いの迫力で映し出されたことに感動し、そうか、私は19インチの小さなテレビなんかでこのアニメをちゃんと見た気になっていたのか、と感じたことは今でも記憶に残っています。ですので、今週末から公開されるシドニアの騎士相紡ぐ星、6年ぶりにシドニアを劇場で見られるチャンス、またあの時のように迫力ある映像に感動できるのかと思うと期待も高まります。はい、ありがとうございます。
そうなんですよね、一応総集編が劇場版で公開されているんですよ。
1期と2期の間ですよね。
そうなんですね。そう、劇場であれを堪能できた人たちは一部にいるんですよね。
私はこのシドニアの後にポリゴンピクチャーズが作ったブラムを先に見たんですよ。実はシドニアより先にブラムを見たんですね、はい、でブラムを極音上映で見せてもらって、もう何ですかね、ポリゴンピクチャーズするその二編作品との組み合わせの妙っていうのはさっきもしましたけれど、音作りが本当にすごいんですよ。ガルパンでもおなじみの岩波音響監督がブラムもシドニアも持っているはずなんですが、まあ、音の奥行き感とか宇宙感なんですよ。そうしか言いようがないんだけれど、それって本当に劇場でしか味わえない音だなっていう風に思って、それが良かったですよ。シドニアの音って結構特徴的じゃないですか。麦の音にしてもそうだけど、やっぱこう聴力からすぐに作品に没入できるっていうのはすごい音だよなって改めて思いますね。
SE が独特ですよね、まずね、うんうん、
そうなんですよね。だから全然シドニア、もう7年空いていてもあの音を聞いただけでシドニアの世界にすぐに帰れるみたいな感じがしますよね。
帰りたい、早く今見たばっかりだから早く帰りたいな俺。
いやでもね、帰れるけどね、完結だからね、うん、今回でね。
そうだね。っていうかね予告あるじゃないですか。
はいはい、
予告見ると別物だね本当にね
そのラブコメパートと激闘パートの差が激しすぎません、うん、
いや長手なの君みたいな感じだよね
確かに長手だけすげえ成長しちゃいましたよね。
っていうか長手超イケメンになってないですかあれ
そう、年を取るのは分かってたとは思いながらも、うん、あれすごいかっこよくなってるっていうことに一番驚いた
なんかってこんな感じ、もうちょっとなんかギャグキャラとまでは言わないですけど、
まあ、3枚目寄りな造形でしたよね、
うん、そう、そこがまた魅力的で、ああいつモテてんだなって思ってたんですけど、いや今回のはちゃんと主人公ですよ本当に、
まあ、顔面から主人公ですよね。
もうハーレムを持っていてもおかしくない主人公な顔してますよね。
のりおくんの方がイケメン設定なんだろうなと思ったら追い抜いた感ありません？
ありますありますあります、まあ、のりおくんはちょっとねいろいろ問題ありますからね。
そうですね。
ああいやでもね、のりおっていうとまたかっこ悪いといやくなとは本当に私の中では一番不憫なキャラクターだなと思って、もうテレビシリーズ一気に見てもいや一番かわいそうと思ってましたね。
まあいるね、本人の立ち位置から考えたら別に、まあ、いや言っちゃった世界ですよね結局ね。本来ならエースになるつもりだったわけで、それなりの実力もあったわけだから、永手さえ出てこなければエースとして生きれた はず、でも死んだんじゃないかなっても思うんだよね。
全滅してたんじゃないかな。
ね、なんか志してるところが全然違うから、やっぱそれだと無理だよってすごい思っちゃうな。う
でもだからこそ一期の終わりでこう長手が船戸を許して、うん、こっから立ち上がれるんじゃないかなって思ってた涙だったので、
うん、
あそこから二期始まって乗っ取られるのかと思ったらもう船戸としてはもう死んでるわけじゃないですか。
いや分かんないんだよね、あれがどうなってるのかも、ね、
元に戻る可能性があるのかな、
あるのか、なんか彼としては死んでしまったような気がして悲しいなっていう、
うん、そう、長手が許しても俺は許さへんでみたいな感じで見てたら2期に入っておや
不憫
うん、不憫
不憫ですね、
不憫ですね、っていうかあの辺の話も結局テレビシリーズでは解決してないんですよね、実際ね。
そうですね。
そう。物語としてはすごく盛り上がってアニメは終わるんだけれども、獅子神中の虫じゃないけれど、内部にまあ言ってしまえば裏切り者というか、裏切り者、人間の裏切り者ではないものがいるわけじゃないですか、言ってしまえば。あれはちょっとやばいですよね。でまあ、ついでに言うとあの館長が何を考えているのかもよくわからないし、
なんか着地点がよくわかんない、
そうそうそう、どこに向かっていくのか、どこで終わる、何を目標としているのかみたいなところが結果的にはわからずじまいだったので、
ずっとわかんないな、でもこれ面白いのすごいなと思って見てましたからね。
そうそうそうそう、でどっかで一応テレビシリーズの最後にはある程度見えるのかなと思ってたんですけど、いやかっこいいなで終わっちゃったじゃないですか。
まあ、ね、長手がほらあの分かり合えるかもしれないみたいなところから、
うん、
最初の、静香でしたっけ、あの初めて会ったあの相手が異質すぎて意思の疎通が取れねえみたいな話も、うん、あの、はい、クワガタムシのシーンで出てたじゃないですか、
はい、
あそこに行くのかなと思ってるんですけど、その話全然出てこねえなって感じなんで、
いや普通に考えるとこれは彼女って、うんが間に立つことによって、うん、
ガウナと人類が、そう、ガウナと人類が、
そうそうそうそう、人類がこう共存できる、まあお互いが会話はできるかどうかはともかくとして理解し合えれば何も戦わなくて済む、
うん、
世界が生まれれば物語は完結するんだと思うんですよ。大断言でしょ、やっぱりそこはさ、まあ今まで殺された人たちの数からしたらそれを素直に受け入れられるかはまあ別としても、うん、まあね、もう二度と
戦闘、この世界の行く末は、
そうそう、戦争しなくて済むんだっていうのは一番大事なことではあるわけなので、ってなりそうだと思っていたんだけどならなそうじゃん、全然今のところさ。
そこの話とあの、うん、クナトがとかあの落合が思ってることが、はい、多分違うんだろうな
とか、そうだと思うんですよ本当にね。
クソを撒き散らすようなこんな非効率な生命体がみたいなこと言ってたからああまあそうですかって、
はいはい、まあその通りでございます、ごめんなさいですよね本当にね。
なんかね、あの紬以外のものを今ね お作りになってらっしゃるじゃないですか、
はいはいはいはい、あれどうなんだろうな、
あれどうなん出てくるんだろうけどなみたいな、うん、
まあ映画で出てくるんでしょうねどうせね、う、うん、
ただそうなっていくと映画で、そうさっきそのナセさんがすごいストーリーの展開がマッハみたいな話をしてたけど、はい、やることが多すぎっていう状態になってるんだよなっていう。
そうね、確かにね。
お、
いやもうこれは劇場見て楽しむしかないでしょ
う。
うん。本当にねテレビシリーズいいんで見て劇場で感動して帰ってくるといいと思います。劇場の公開の途中ぐらいに最後の方あたりでまた特集ができたらいいなって感じですね。
そうですね。
はい。見て後悔なしというところで終わりましょうか。今日の特集は。
シドニアの騎士でした。
そこアニ。
そこアニサポーターズ募集。そこアニの運営を応援していただくサポーター制度。そこアニサポーターズ。1週間1ヶ月のチケット制で応援していただいた方のお名前を番組内でご紹介いたします。
好きな作品の特集に合わせてのスポット応援も大歓迎。チケットはそこあに公式サイトからご購入いただけます。サポーターの皆様には毎週特典音声そこあにサイド B をプレゼント。
まだ見ぬ世界、笑顔、涙、思いを全て込めた胸躍るストーリーね、今聞かせて。
お送りしてまいりましたそこあにです。
はい、
今期は新番組からの特集が多いかなと思っているんですよ。ということで来週の特集は、
はい、来週はビビフローライトアイズソングを特集します。
はい、お互いの時点では私はそこまで乗り気では実はなかった。あ、よくできてんなぐらいな感じだったんですけれども
冷めてましたよね。
そう、結構冷めてましたよ、
ね、はい、女子陣だけこう興奮してるっていう、
そうそう、盛り上がってるなって感じぐらいで見てたんですけれども、いや、どんどん面白くなったね。っていうか歌いいよね、うんう
ん、いや歌毎週いいから。ああ、
そっか、やっぱそっかって感じのビットスタジオですよね。まあそりゃいいわけだっていう感じもあって、まあ、オリジナル作品ですからね、先の展開も読めないっていうところもいいですし、100年にわたっていく物語っていうのもまたこれもね、まあ、最初そう聞かされたらうーんとは思うんだけれども、実際こう物語が進行していくのを見ると、お、これ面白いぞって、未来変わっていくわけだからね、という感じになっているので、ぜひ、皆さんの感想をお待ちしております。投稿の宛先は
そこあに .com まで、メニューバーにあります投稿募集から投稿をお待ちしております。
今週のそこあには立ち切れ線香さん、青梅財団さん、 BAY555 さん、マキさん、夜さえあればいいさん、 B さん、ニワッチさん、ツネシンさん、プクさん、メガネ属性ノットイコール負け属性さん、中野のジョン・スミスさん、タケさん、シリコンの谷のシカジカさん、あの雲持って帰りたいさん、金猫さん、横綱さん、レベル10億の村人さんのサポートにてお送りいたしました。サポーターの皆様には毎週アフタートークそこあにサイド B をお届けいたします。
今週もサポートありがとうございました。それではまた来週お会いいたしましょう。お相手は私くむと、
なせひとみと、
田中美希と、
米林明子と、
宇宙世紀仮面でした。
そこあには、ホットキャストウェーブの制作でお送りいたしました。